こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。日曜日のこの時間は聖書遊覧バスです。今日も東京井戸橋教会主任牧師の峰野達郎先生が旧約聖書ヨシア記からお話しくださいます。エジプトの奴隷から逃れたイスラエルの民が荒野で40年さまよった末、やっとヨルダン川を渡って約束の地に入ります。しかしそこではまさに戦国時代、指導者ヨシュアも戦いに明け暮れる日々を過ごさなければなりませんでした。で、今日の聖書の箇所は旧約聖書のヨシュア記11章です。
皆さんおはようございます。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日また皆さんと共に聖書を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょうね。先週は皆さんと共にヨシュア記の10章を紐解きながら、あのヨシュアたちを迎え撃とうとしてアモリ人たちの5つの国の王たちが、連携してですね、連合軍を組んでその戦い挑んできた、そんな場面を取り上げてお話をいたしました。見事にヨシア君がまたしてもそれに勝利をしたんですね。そこで逃れ行きましたところの5人の王たちは、命かながら負けだというところにまでやってまいりまして、そのマケダにありましたホラ穴の中に身を隠すんですね。しかしながらその王たちがそこに身を隠しているということをいち早くヨシア君が見つけ出して、そしてその王たちをその穴の中に入り口を塞いで封鎖をして彼らを閉じ込めてしまうんですね。彼らはそこに逃れ行き、ここなら安全かと思ってほっと一息をついたその瞬間、それを全くの彼らにとっては自分たちがその中で幽閉されてしまうというこの大逆転を経験してしまうことになったわけです。そしてそのことの報告がヨシアのところに届きました。ヨシアは心優しい人物であり、思慮深く、そして情けの深い人物でありましたけれども、しかしながら神がヨシアたちに命じて彼らを滅ぼせとの、そのような神のおぼし召しがありましたことから、ヨシアは彼らの王たちをその洞穴の中、穴蔵の中から再び引き出して、そしてその王たちをそこで殺害をしてしまうんですね。その様子は 聖書の中にリアルに記されているので、まあ、読んでまいります。お互いは非常に心痛む思いがいたしますね。なんでヨシアはそんな残虐なことをするのか、そんな彼らに対しての陰湿な行為をするのかと、まあ、ちょっとヨシアの方を私たちはなじりたいような、まあ、そんな同情心を駆り立てられるような、そういう場面がそこに展開されてまいります。しかしながら、まあ、聖書にそのように書かれているのですから、私たちはそれをいたずらに割り引くこともなく、まあ、人間感情からしますと受け止めがたいことではありますけれども、それをありのままに心の中に受け止めつつ、それを読んでいますときに、ヨシアによって引き出されました王たちはこの部下たちに命じまして、彼らを処刑台にかけて、そして滅ぼしてしまうんですね。なんと凄惨な、むごたらしい、それはヨシアによるところのこの敵なる王たちの哀れなその最後と言わざるを得ません出来事でした。そして彼らを木にかけて夕方になるまで晒し物にした上で、それを再び取り押して彼らが幽閉されていたその洞穴の中に、洞穴の中にもう一遍投げ込まれて、そして葬られてしまったというんですね。いや、なんともなんとも私にとっては、そこに言葉の中に明示をしがたい思いというものを禁じ得ない、まあ、一場面がそこに記されています。これが吉明の十章の中ほどの記録です。さて、そのようにすることによって、ヨシアたちを迎え撃とうとした、そして攻めてきましたところのこの連合軍は壊滅を期するのです。このことによってこれらの戦いがここで終わるのですけれども、ヨシアたちはそれでもう再びそのような悲しい戦いをしないで済んだかというと、そうではなかったんですね。またしてもその行く先に戦いが待っていました。そして苦しも苦しむというほど行く先々で戦いをそこでしなければならないという、そういう旅路を続けます。リブナに住んでいきますと、そこではリブナの王が待ち受けていて、戦いを呼んできて、また一戦をそこで交えます。これまたヨシア軍が勝利します。そしてその先を進んでいきますと、ラキシュというところで再びその地の王とその軍勢との戦いを余儀なくさせられます。ヨシア軍がまたしても勝利します。そしてまた進んでまいりますと、エグロンというところがまた戦いの場となって、エグロンの王との間で一戦を交えることとなります。言うまでもなくと申しましょうか、またしてもヨシア軍が勝利をいたします。その先にはヘブロンの戦いが待っています。そしてさらにその先にはサンチ族がまた彼らを迎え撃ちます。そしてさらにはネゲブという 平野がございますけれども、そこに住む民とも戦いを彼らは交えなければなりなくなります。そしてさらにはカデシュバルネアからガザに至るまで、まあ戦い続きの、そのような言ってみますと、ヨシアたちにとっても苦難の多い、そんな戦いの歳月がそこに展開されるんですね。しかしながらヨシアたちはこれらの全てに勝利をいたします。神が恐れてはならない、おののいてはならない、強く大叱れ、あなたたちが戦う敵に対して主はこのようにされると、ヨシアは神からそのように直づけに聞かされた神の命令と約束のことを思い起こしながら、民を絶えず叱咤激励して、この迎え撃つ一つ一つの戦いに臨むのですが、その通り彼らは勝利していきます。これらの戦いの勝利はどう見てもヨシアたちの力、彼らの何か作戦が功を奏したというのをなくして、ただただ彼らにとっても奇跡に奇跡をそこに経験していく日々と感じる以外の何者がないほど、神の助けにより神が彼らと共に戦ってくださった、いやその戦いは彼らの戦いではなく神ご自身の戦いだと、このように言わざるを得ないような圧倒的な勝利、奇跡の勝利の連続だったんですね。このようにしてヨシアたちはあのカナンに入りましたとき、あなたの足の踏むところを皆与えよう、恐れてはならない、おののいてはならない、私はモーセと共にいたように、ヨシアよあなたと共にいる、こうお約束くださった、そのすべては神の約束の成就でもあったのです。まあかくして連戦連勝のこの凱旋を遂げて、ヨシアたちは進んでいくんですね。そして長い長い年月が過ぎていきます。その先においてもハツルの王の戦い、シモンの王との戦い、アビシャフの王との戦い、アラバの王との戦い、シェフェラの王との戦い、ドルの王との戦い、カナン人、アモリ人、ヘト人、ペリジ人、エブス人、ヒブ人、ヒビ人というようなですね。そして山間部に行っても戦い、海浜部、海辺の地域に行っても戦い、砂漠の地域を通るときも戦い、そのような戦い、戦いの彼らは長い歳月をたどるのです。11章の6節を見ますと、主はヨシアにこう言われた言葉が記されています。彼らを恐れてはならない、私は明日の今頃彼らすべてをイスラエルに渡して殺させる、あなたは彼らの馬の足の筋を切り、戦車を焼き払い、まあそのような御声を聞いてですね、ヨシアは奮い立ち、また民をそこで励ましながら戦いに勝利をしていたんです。11章の15節を見ますとですね、こんな言葉もあるんですね。主がそのしもべモーセに命じられた通り、モーセはヨシアに命じた、ヨシアはその通りにした。主がモーセに命じられたことで行わなかったことは何一つなかった。これは、まあ、モーセの事柄がここで再度出てくるのですけれども、 モーセにおいてそのようであったように、またヨシアもそのようにすることによって、モーセが勝利したようにヨシアも勝利をし、神の御言葉通りに従うことによって、そこに神によるところの勝利を経験したということになるんですね。さあ、そのようにして彼らがついにこのヨルダン川の東の全領域をも、そしてそこに住むところのすべての国々をもそこでもって制圧し、またヨルダン川を渡ってその西の地に踏み込みましたが、その西の地、いわゆるカナンの地といわれるそのようなこの地、そのすべてをもですね、彼らはそれを制圧していくのですね。ちなみにちょっとそのところも読んでみたいと思います。ヨシア記の12章ですね、9節以下にこう書いてあります。エリコの王1名、ベテルに近いアイの王1名、エルサレムの王1名、ヘブロンの王1名、ヤルムトの王1名、ラクシュの王1名、エグロンの王1名、ゲゼルの王1名、デビルの王1名、ゲデルの王1名、ホルマの王1名、アラドの王1名、リブラの王1名、アドラムの王1名、マケダの王1名、ベテルの王1名、タプアの王1名、ヘフェルの王1名、シャロンにあるアフェクの王1名、マドンの王1名、ハソルの王1名、シモーンの王1名、メロンの王1名、アクシャの王1名、タナクの王1名、メギドの王1名、ケデシュの王1名、カルメルのヨクネアムの王1名、ドル大地のドルの王1名、ガリラヤのゴイムの王1名、ティルサの王1名、計31名の王であるというんですね。まあこのようにして全てのその地域をヨシアはついに制圧をし、占領し、そして彼らの領地としたんですね。まあその間どれくらいの歳月が費やされたのかと申しますとですね、まあおおよそ45年猶予になのかと思います。後にカレブがこのヨシアのところにやってきて、そしてこのヨシアの命を受けて、このこれからヨシアの軍イスラエルの民が進み行こうとする、まあ言いますと敵地を偵察したんですね。その時はカレブはこの40歳だったんですね。しかしながらこのタイミングにおいてはカレブはですね、なんと85歳だったんですね。まあ少なくてもそれ以上の歳月が費やされて、まあこの今日のイスラエルのあの地というものの、まあ、全地が彼らの支柱に収められるようになったと、こういうふうに言ってもいいのだと思うんですけども、でそのすべての地をですね、ヨシアは順次イスラエルの12部族のためにですね、分配をしてですね、彼らの修行の地として与えたんです。もうそうすることによって遊牧民であった、あるいはまたアラノを放浪してきたイスラエルの民たちが土地に定着をする、これのこのような彼らがこの 領土を持つ、そうしたこの定着する定住民になっていたんですね。まあこうしたことを私たちはこの義明の中で見届けることができます。13章の一節を見ますとですね、ヨシアが多くの日を重ねて老人となったとき、主は彼にこう言われた。あなたは年を重ねて老人となったが、占領すべき地はまだたくさん残っている。残っている土地は次の通りである。これこれこれこれこれこれと言っていますから、これだけ占領いたしましたが、まだ取るべき地は残されていたんですね。まあそのようにしてともかく彼らは土地を与えられ、そしてそれをこの部族に従って分配をしていくのです。義明の13章の中ほどから、それからずっとしばらくの義明の各章はですね、この部族にこの土地を、この部族にはこの土地をという、そういう分配が公平になされ、またそれらの部族に課せられたところの役割分担に応じてですね、土地のそれぞれがこの分配されていくと。そして言ってみますと、分割統治をしながらこの全体が責任を持ってその与えられた全地をそこでもって受け継いでいく、そういうようなことがそこに書かれているんですけども、義明なんか私たちはこの今日の短い時間の中で、こういう広大な地域をですね、このようにして彼らがついに踏み取ることができ、受け継ぐことができ、そして神が与えるといった約束の地、それをですね所有していく、まあそういう、入ってみますと、イスラエルの民がこのようにして約束の地をついに手に入れるといいますか、彼らがそこに身を置くようになるという、まあ、そういうこの私たちはドラマをですね、今日はこの一気にですね、この一望するようにして、見たわけです。さあ今日もこんなことを話しているうちにすっかり時間が来てしまいましたけれども、それではさらにまたヨシアの後を追いながら、私たちの遊覧バスの旅を続けていきたいと思いますね。ではまた来週この時間、お元気にお過ごしください。さようなら。Thank you.
黒人霊歌深い川、森山良子さんの歌でした。海を渡って新天地に住み着いた黒人たちの心の奥にも、こうした心のふるさとを求める歌があったのですね。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。